女二人の暮らしが始まった。とにかく便利である。旦那が来ない時には敷きっぱなしの床の中でタバコを吸ったり酒を飲んだりしているおせんなのだが、朝も晩もまるで揚げ膳据え膳だし、旦那が来るよと言えばたちまち掃除が済む。息を切らしつつお峰は必死に働いた。老人養護施設のある時代ではない。身寄りもない老人が食べるに困れば小食になるか川へ身を投げるかのどっちかである。川口屋も初めは嫌な顔をしたが、よく働くばあさんじゃないか、どこで見つけてきたと聞くようになった。何、ちょいと拾いましたのさ。外へ出しておくには及ばないよ。このうちは三つも座敷があるんだ。川口屋の方がよほど気に入ってしまったらしい。お前さんのような働き者の子にどうしてやあさんのようなろくでなしが生まれたんだろうね。とおせんが聞いたとき、お峰は、死んだあの子の父親の血を引いているんでございましょう。でもさ、やあさんは字も書けるって言うじゃないか。小さい時に自分で覚えましたんです。そういうことが好きで、それに飾り職の方も腕は立つのでございますよ。へへー、それだからいけないんでございます。なぜさ、世の中が馬鹿らしくなっちまうんで、汗水垂らして働くことが。それは私への当てつけかい？とんでもございませんよ、おせんさん。やあさんのおかみさんってのはどんな人なのさ。前に八代が出入りをしていた連雀町にある味噌問屋で伊勢屋さんというそのお棚にいた女中さんで、八代が連れてまいりまして。ふーん、あの女がね。その後はいくら問い詰めてもお峰は息子の嫁については一言も漏らさなかった。聞かなくてもおせんには大方の察しがついたような気がした。やがて夏が来た。ある日久しぶりで深川へ出かけたおせんは、友達のおしのを連れ出し、八幡様の境内にある茶飯屋の奥の小部屋で酒を飲んだことがある。おしのは、どうも近頃は景気が悪くてね、いっそ山下のけころへ戻ろうかとも思っているのさ。私もお前のようにいい旦那がついてくれるといいんだけれど、などと言っているうちに、そうだ、この間ね、意外なことを語り出した。おしのが10日ほど前、八幡様へ参って神前に手を合わせていると、隣にいた老婆が一心に拝みながら、おせんさんの身に間違いがございませんように、何とぞ何とぞ、ぶつぶつと声に出して祈っているのに気づいた。まさかお前さんのことじゃないだろうけどさ。何気なくおしのは言ったのだろうが、おせんの顔色がいくらか変わった。おせんは八代のこともお峰のこともまだおしのには語っていない。つまり八代のことに触れるのが嫌だったから、お峰のことにも触れなかったのだ。そんなことを話して聞かせたら、お前もなんてバカなんだろう、お人よしにも程があらあね。おしのに笑われるのに決まっていたからであった。無論お峰の方でおしのを知るはずはない。2ヶ月ほど前から、月に一度だけお暇をくださいまし、八幡様へお参りをしたいんで、お峰に言われて、言っといでな。まあせいぜい息子の無事を祈っておやりよ。おせんはこんな毒口を叩いたものだ。その日おしのと別れてうちに帰ったおせんは、お土産だよ。帰ってきた団子の包みをお峰に突き出すと、まあお峰はのけぞらんばかりに驚いた。おせんは友達から聞いたことは爪の赤ほども口に出さず、夕飯を食べながら、 おいしいね。おばあちゃんのこしらえてくれるものはさ、と目を細めて見せた。お峰は驚愕のあまり、口も聞けなかった。